耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第919回9月12日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。100年に一度の大不況と言われる昨今ですけども、いつになったら景気は回復するんだろうかなと皆さん不安になっていないでしょうか。僕はね、その景気っていうのはね、景気っていう気っていう文字が入ってますから、まあ多分その不況だ不況だってみんなが言うからね、不況になってしまうのであって、まあ、消費者レベルで見ればですね、まあ頑張って公共だ公共だって言って、まあ消費を拡大していくことによって良くなっていくんじゃないかななんて、まあ意外と楽観的に考えているんですけども、そもそもね、日本経済ってのは不況に強い経済だと思うんですよ。まあ戦後の復興もそうですしね、失われた10年もそうですしね、なんだかんだで生き残ってきましたからね。しかしながらですね、今世界全体にもうなんか金融証券という名の負の遺産とか、あと負のオーラがね、漂ってて、まあなかなかね、経済指標とか、マクロ経済においては、景気回復が難しいのかもしれません。というわけでね、まあ今後の景気の行方が気になる人多いと思うんですけども、そんな方、特に事業家の方、投資家の方にうってつけの本を今回ご紹介しようと思います。この本でですね、まあいろんなその方向から世界経済を眺めてみてください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はビジネス社より出ております松藤民助、増田悦助著。2010年世界経済大予言、大恐慌を逆手に取る超投資戦略という本です。サブタイトルになっている大恐慌を逆手に取るっていうのが非常に気になるんですけれども、その前にね、まず著者のプロフィールをご紹介しましょう。松藤民助さん、この方はですね、昔無法バブルマネー終わりの始まりという本を書いてまして、新刊ラジオの第431回でも紹介しております。で、この方、イギリスのエコノミスト誌でも紹介されるくらい注目の投資家で、2005年にアメリカネバダ州の金鉱山を買収し、日本第2位の金鉱山オーナーとなっています。いわば日本の金鉱山王ですね。現在は日本初の金鉱山専業会社である株式会社ジパングの代表取締役です。黄金だからジパング、僕こういうネーミングセンス好きですよ。そしてもう一人の著者、増田悦助さん、この方はですね、ジパング社に所属する証券アナリストで、松藤さん曰く日本の石学というわけでですね、まあ、独自の視点から切り込む経済評論が特徴の方です。本の中ですね、これ多分愛嬌なんでしょうけどね、増田語というふうに呼ばれています。そんな日本の石学と日本の金鉱山王の伝説の対談集といえる一冊が、2010年世界経済大予言というこちらの本でございます。で、この本の中でね、まあ、世界経済に対していろんな予言がされてまして、それに対して日本はどうしていけばいいかっていう提言もされてるんですけれども、今回はですね、僕が、そうなんだーとね、まあ、びっくりしたね、ところを中心にお伝えしていこうかなと思います。この本の第4章なんですけども、こんな感じの内容を書いてあります。投資の主役は株式債券からゴールド、金現物の時代に移る。はい。なんか金本位主義が到来すると言ってるんですね。で、これがね、この本のサブタイトル、大恐慌を逆手に取る超投資戦略の一つなんですけども、まあ今日本ではね、本格的にこの金への投資ブームって起きてないので、まあ、実感湧かない方も多いと思います。そこで今回はですね、まあ、3年連続最も安全な金鉱山会社であるとアメリカ政府から表彰されているこのジパング社の松藤さん、そして増田さんのね、お言葉をお借りして、こんなコーナーをお届けしていこうと思います。題して、大恐慌を逆手に取る金投資マニュアル。はい、というわけで今回はですね、この金本位制に言及しています第4章、金価格は1トロイオンス3000ドルを目指す、この内容を紐解きながら、今後来る金投資ブームについての概要、そして金本位制のメリットというのをお伝えしていこうと思います。マニュアル1、そもそも金の相場ってどれくらい。はい、まあ、気になるところの金の相場、僕もね、そういえば知らないやと思ったんですけども、何でもですね、多くて1オンス1000ドル、少なくて300ドルといったところなんだそうです。ちなみに現在は1オンス1000ドル未満と考えますと、ショーのタイトルになってる金価格は1トロイオンス3000ドルを目指す、この3000ドルっていうのがね、まあ、はるかに高い額であることがお分かりいただけると思います。ちなみにこれ過去最高っぽいですね。で、なんでこうなるのかというのがですね、まあ、この本に書いてあるんですけども、まあ、それほどね、この著者の2人はね、金投資に将来性を見出してるんだそうです。ちなみに1トロイオンスは金 31g。 マニュアル2、 金という商品の2つの大きな性格。金はですね、インフレにもデフレにも強い商品です。まあ、他の資源や商品には全くない二つの特徴があるからなんですね。一つは、まあ、資源の中の王者であるということ。まあ、代表的資源であるということです。そしてもう一つは、完全に国籍を持っていない通貨だということなんですね。まあ、世界中どこに行っても、まあ、地金、まあ、金の延べ棒みたいなやつですね。を見れば、どれくらいの含有率かを判断できる専門家がいて、その専門家が重さとか含有率を測ると、確実に換金してもらえると。まあ、こういう通貨はね、他にはないんですね。マニュアル3、金が他の通貨より優位な点とは。はい、まあ、皆さんが普段お買い物をしてる時に使ってる通貨とかね、硬貨とかね、あと紙幣っていうのがですね、まあ、普通の通貨なんですけれども、これはね、まあ、よくよく考えるとただの紙切れであり、ただの金属の塊だったりするわけなんです。しかし、これがね、日本であれば円、アメリカであればドル、まあ、日本の中央銀行やアメリカの中央銀行が、これお金として使えるから大丈夫ですよと保証しているから、お金として使えると。その保証の中身、あるいは根底にいて何があるかというと、もう簡単、中央銀行の権威を信じるか信じないか、そういうお話になってくるわけです。この辺はね、皆さん学生時代に習ったと思いますけど、なのでね、言い方悪いですけど、信用がなくなっちゃえば、その紙幣ってのはただの紙くずであって、金というですね、どこでも使える通貨とはね、やっぱりその安定性が違うというあたりがあるんですね。まあ、金は地金そのものに価値がある、そういうふうに覚えておいてほしいと思います。マニュアル4、金投資ブーム、ズバリいつから来るの。はい、まあ、この金投資ブームが来る来るとね、著者のお二人言ってますけども、松藤さんによると、この金のブームは2009年の末から2010年の1月3月ぐらいに来るんだそうです。早いね。いや、早いなと思ったんですけど、まあ、本格的に目覚めるのが1トロイオンス1000ドルを超えてからか、世界的大銀行が破綻してからだーっていう風に予言されてるんですけども、まあ、世界的大銀行が破綻すればね、まあ、それは通貨の価値が一気に下がるから、まあ、金に目を向ける投資家も出てくるでしょう。というわけでですね、もし今、金のね、投資とかをね、考えてる人とか、そのできるだけの余裕がある人はですね、まあ、今後のその金の流れに注目してみてはいかがでしょうか。はい、以上、大恐慌を逆手に取る金投資マニュアル、立て続けに4つお聞きいただきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあね、金がどれだけね、価値があるかというお話とか、その金に対している投資のブームが来るんじゃないかということがお分かりいただけたでしょうか。まあ、これだけじゃ分かんない人も結構多いと思います。と言ってもね、今初歩の部分しかお教えできなかったので、まあ、よかったらですね、こちらの本の第4章に詳しく書いてありますから、そちらね、穴がほど読んでみてはいかがでしょうか。もしかしたら、まあ、金の卵がね、売ってるかもしれません。誰がうまいことを言えと。はい、では BGM を切り替わりましたので、まとめに入りましょう。こちらの本はですね、何も金だけについて書かれた本じゃありません。第4章の金投資ブームっていうのがね、あまりにも面白かったので、まあ、中心にご紹介してしまったんですけれども、今後の世界経済に関する大予言というのが、まあ、基本的なテーマ。それとですね、日本の経済の強さについてもこの本ではよく語っています。例えば第3章のタイトルは、日本の個人投資家はこんなにすごい、ダウ4000ドル、日経平均株価は4000円になる。あれ、下がってるんですけどね。まあまあ、だけどね、これ個人投資家はこういうとこがすごいんだけども、不況は避けられないというのを表しているタイトルなんですね。まあ、この辺はぜひ皆さん見てみてください。まあ、世界経済にね、回復の兆しが見えないことは皆さんもご存知の通り、しかしながら日本経済の旧来のあり方というのは非常に不況に強く、またこれからも強いと、ふうにですね、この二人は言っていますので、一体今日本は何が強みなのか、そして今世界経済何がやばいのか、いろいろ二人で対談して語っています。このあたりを知るためにこの一冊読んでみてはいかがでしょうか。事業家の方、もしくは投資家の方はですね、情報のアンテナを広げるためにこちらの本必読だと思います。普通のサラリーマンの方もですね、情報通の方はこの本でまず情報を仕入れてみてはいかがでしょうか。しかし、最後に一言、投資の判断は自己責任でお願いします。というわけで最後のコーナーに参りましょう。矢島のドッグイヤー。今回のドッグイヤーは2つ、本編で紹介しきれなかった世界経済に関する大予言2つほどご紹介しましょう。まずは1つ目、世界で一番最初にデフォルトに陥るのはイギリス。デフォルトというのは、対外債務返済不能のことなので、つまりですね、外国への借金が一番最初に返せなくなるのはイギリスだよーと言ってるんです。イギリスなのかーと思ったので、うっかりね、ドッグイヤーしちゃいました。48ページ。 そして2つ目、これから不況への脱出には20年かかるというですね、著者の予言が書かれているのが164ページです。そんなことねえよと思う人もいるかもしれません。もっとかかるよ、もっと早いよ、そういう人はですね、まず164ページ見てね、著者の言い分を聞いてみてください。では書籍情報です。2010年世界経済大予言、大恐慌を逆手に取る超投資戦略、松藤民助、増田悦助著、ビジネス社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。この本はですね、このお二人の対談がなかなか貴重であるというのもそうなんですけども、まあいろんなお話をね、多岐にわたりしているので、まあぜひですね、どんなところに情報のアンテナを張ったらいいかという、そんなね、参考にするために読んでいただきたいなと思う本です。というわけで情報通の方はぜひお手に取ってみてください。では最後にですね、お知らせなんですけども、新刊ラジオの公式ウェブサイト新刊 JP では、ラジオの聞き所とか新刊 JP ニュース、新刊 JP ブログなど皆様の読書に役立つ情報を日々発信しております。新刊 JP へのアクセスは各種検索サイトで新刊 JP と検索してください。皆さんのご来訪をお待ちしております。またね、ウェブ上でご意見ご感想のメールもお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。ではオーディオブックのご紹介です。
はい、どうも石橋優です。本日もオーディオブックの紹介にやってまいりました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、早速なんですけど、オーディオブックの紹介をしたいと思います。こちらです。
下流社会、新たな階層集団の出現。はい、はい。三浦さんの本なんですけどもね。
はい。
もうね、社会学部、元社会学部の矢島として言わせてほしいんですけども。
はい、どうぞ。
これは貴重な文献です。
おー。
はい。まあ、もともとは新書なんですけどね。
はい、はい。
この後に出てくる、いろいろその、なんでしょうね、社会階層を扱った本の中でよく引用されてるので、
はい。
まだ読んでないという人はですね、まあ、これを機にぜひオーディオブックで聞いてほしいなと思います。
ですね。で、下流社会。まあ、下流っていう言葉聞き覚えない人いるんですかね。
はい、はい、この下流社会というのはですね、三浦篤さんがこの本で初めて作った造語なんですけれども、
はいはいはい、
今まではですね、日本というのはその一億総中流って言われる、
はい、
まあ、中流社会、みんなが大体同じぐらいの収入を持ってて、うん、まあ、一部その富裕層、一部貧困層がいるけども、うん、まあ、大体みんな中流だよねと。
ですね。
食うのに困らないし、どの家にもテレビも DVD もあるみたいな、
まあそこそこいい暮らしをしているという、
はい、それがですね、変わってきたぞという内容、
はい、
で今までその変わってできた中流が崩壊したと言われてきたんですけども、
はい、
初めて下流というのを定義したのがこちらの本なんですね。でこの下流っていうのがまた面白い定義で、
はいはい、
お金がないだけじゃなくて、
違うんですよね、
意欲がない。
そう、なんか学ぶ意欲とか仕事をする意欲とか、はい、そういうのも、あとコミュニケーション能力がないとか、
そうなんです、
ね、そういう定義があるんですよね。
まあ、三浦さんの言葉を借りると、ダラダラ歩いてダラダラ生きていると。
うーん、
でもですね、やっぱりその学者っぽく書いてあるので、そんなに否定的ではなくてですね、
はい、
まあ、そもそもそうなるだけの材料があったと、
はい、
まあ、貧しい中から生まれてきたんじゃなくて、比較的裕福な中で生まれてきて、まあ、上を目指す必要ないなと思ってたら、いつの間にか貧富の差が分かれてきてしまった
ですね。で、このオーディオブックに関しては、そのこうしなさい、ああしましょうっていうものではないんですよね。
はい、
本当に論文的な、
はい、今社会がどうなっているという、
はい、
その当時のデータですけれども、
はい、
まあ、これはですね、今もいろいろね、若者論とか世代論とかね、あと社会論言われていますけども、うん、
はい、
まあ、抑えていくうちで、まあ、今はまだね、読んでた方がいいと思うの で、
です、ね、
まあ、読んでなかったよという人はですね、こちらのオーディオブックぜひ聞いてみてください。はい、
この機会に聞いてみてください。
はい、でそんなオーディオブックなんですけれども、オーディオブックポータルサイト FEEBE で配信しております。 FEEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナで FEEBE と検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。
といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。
まあ、二人とも下流なんですけどね。
ねえ、チェックしたら下流でしたね。